鳴門市議会だより、ナンバー116、発行、鳴門市議会、編集、議会広報委員会、発刊、2021年、令和3年9月1日、内容を一部抜粋しています。令和3年第2回臨時会の提出議案と議決結果、議案第35号、専決処分の承認について、令和2年度鳴門市一般会計補正予算第8号、議案第36号、専決処分の承認について、鳴門市税付加徴収条例等の一部改正について、議案第37号、専決処分の承認について、鳴門市職員初給与条例の一部改正について、議案第38号、専決処分の承認について、令和3年度鳴門市一般会計補正予算第1号はいずれも承認されました。議案第39号、工事請負契約の締結について、鳴門市道の駅新築工事のうち建築工事。議案第40号、工事請負契約の不締結について、鳴門市道の駅新築工事のうち電気工事。議案第41号、工事請負契約の締結について、鳴門市道の駅新築工事のうち観光事は、いずれも原案の通り可決されました。報告第2号、弾力条項の適用について、令和2年度鳴門市モーターボート競争事業会計。報告第3号、専決処分について、訴訟上の和解については、いずれも報告されました。同意第3号、固定資産評価員の選任については、大津町の川上久美子氏を選任することに同意しました。令和3年第2回定例会の提出議案と議決結果、発議第1号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正については、否決されました。議案第42号、令和3年度鳴門市一般会計補正予算第2号、議案第43号、令和3年度鳴門市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、議案第44号、鳴門市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、議案第45号、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、議案第46号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市市民会館等解体工事、議案第47号、指導路線の認定については、いずれも原案の通り可決されました。報告第4号、繰越免許費繰越計算書について、令和2年度鳴門市一般会計予算。報告第5号、繰越計算書について、令和2年度鳴門市水道事業会計予算。報告第6号、繰越計算書について、令和2年度鳴門市モーターボート競争事業会計予算。報告第7号、繰越計算書について、令和2年度鳴門市下水道事業会計予算は、いずれも報告されました。決議第1号、公職選挙法遵守に関する決議については、原案の通り可決されました。同意第4号、教育長の任命については、大麻町の三浦克彦氏を任命することに同意しました。議員表彰、全国市議会議長会の特別表彰、一般表彰を受賞された議員に対し、令和3年第2回定例会開会日に、議場において議長より、表彰状の伝達が行われました。 30年以上在職議員として藤田茂雄議員が特別表彰を、15年以上在職議員として宅川康二議員、東正則議員、大石美智子議員、林克義議長が一般表彰を受賞されました。討論、発議第1号、鳴門市議会議員の定数を定める条例の一部改正について、発議第1号は第1回定例会において8名の議員より提出され、議員定数審査特別委員会に付託されましたが、第1回定例会閉会後も継続して審査することとなったため、5月21日に委員会を再度開催し、審査が行われました。その後、第2回定例会の開会日、6月7日に討論の後、記名投票による採決が行われ、賛成9票、反対10票で否決されました。提案理由、三津義弘、鳴門市の人口は議員定数を見直した平成17年当時の約6万4000人から、令和2年12月末には約5万6000人となり、約8000人も減少している。また、鳴門市人口ビジョン2020において、2040年の目標人口は4万5000人と設定されており、今後も人口が減少することが現実となっている。さらに、平成27年時点で人口5万人台の市議会の議員定数の平均は約20人となっている。これらのことから、議員定数を現在の22人から20人に減らすことを提案する。反対討論、宮崎明。人口の減少が進んでいる本市において、議員定数については大いに議論すべき重要課題であると認識している。しかしながら、議員定数については議会として市民の声を集約していないのが実情であることから、まずは市民から出された声や意見を謙虚に分析し、検討した上で、議員定数の削減のみならず、議会基本条例の制定も視野に入れた包括的な議会改革について議論を尽くし、結論を出すことが議会の責務であると考える。反対討論、東正則。議員定数の削減は議会の根幹に触れる重要事項であり、議会機能の本質を議員全員で十分議論すべきである。人口減少が進んでいるから議員定数を削減すべきと短絡的に考えるのではなく、鳴門市の実情に合った議論が必要である。安易な議員定数の削減により均衡あるいは適正な行政、能率的な行政、市民の要望に即した行政を維持できないことになれば、最終的には市民がそのしわ寄せを受けることになる。賛成討論、宅川康二。人口が5万人から10万人未満の全国の市議会の議員定数は20人が平均であるため、本市の議員定数も20人が妥当であると考える。また、現在新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況に追い込まれている市民が大勢いる中で、市民の代表である議員も同じ厳しい状況に身を置き、市民と一緒にコロナ禍の影響により変化する社会環境や生活スタイルに即したまちづくりを研究していく必要がある。原案の通り可決することに賛成の議員、野田清幸、長浜健一、宅川康二、三津義弘、山根巌、佐藤絹子、大石美智子、秋岡義郎、橋本国勝、原案の通り可決することに反対の議員、東谷慎治、宮崎明、畠山俊作、東正則、高来博之、 松浦富子、塩崎健二、上田浩二、藤田茂雄、浜聖子、退席した議員、平塚康二、議長、林克義。議長は地方自治法第116条、表決第2項により、議員として議決に加わることはできません。決議第1号、公職選挙法遵守に関する決議。決議第1号は、第2回定例会閉会日、6月25日に上呈され、討論の後、記名投票による採決が行われた結果、賛成10票、反対9票で、原案の通り可決されました。提案理由、東正則。市議会議員は市民の負託を受けた代表者であり、倫理観と責任を持って議会活動、議員活動を行うとともに、法令の遵守に努めなければならない。私たち市議会議員は日頃から議員の寄付行為と有識者の寄付要求を禁止する公職選挙法の趣旨について、市民の協力と理解を得ながら、公職選挙法の遵守にも努めてきたところであるが、今後はさらに自らの襟を正し、なお一層公職選挙法の遵守に努めていく必要がある。このため市議会として改めて公職選挙法の遵守を決意することを提案する。反対討論、三つ義弘。市議会議員は、毅然たる態度で市民の期待を感じながら、議会活動、議員活動を行っていかなければならない。本決議案の、なお一層、公職選挙法の遵守に努めていくという内容については、大いに賛同できるが、本決議案の前半部分は、特定の議員の過去の違反行為について述べられており、そのことを議会で取り上げることが、決議の目的になっているように思えてならないため、本決議案には賛同しかねる。賛成討論、藤田茂雄。本決議案の趣旨は、今一度市議会議員全員で襟を正し、公職選挙法を遵守することを決意するものであり、特定の議員の責任を追及したり、反省を求めたりするものではないと思っている。本決議案は平成18年に鳴門市議会倫理条例の制定をもって市民と約束した高い倫理観をもって法令を遵守するといった当たり前のことをもう一度市議会議員が原点に立ち返り再度市民に誓うために決意するものであることから本決議案に賛同する。原案の通り可決することに賛成の議員、東谷慎二、宮崎明、畠山俊作、東正則、平塚康二、松浦富子、塩崎健二、上田浩二、藤田茂雄、浜聖子。原案の通り可決することに反対の議員、長浜健一、宅川康二、三つ義弘、山根岩尾、高来博之、佐藤絹子、大石道子、秋岡義郎、橋本国勝、欠席した議員、野田清之、議長、林克義。議長は地方自治法第116条、表決第2項により、議員として議決に加わることはできません。委員会審査、総務文教委員会。議案第46号、工事請負変更契約の締結について、鳴門市市民会館等解体工事。鳴門市市民会館等解体工事について、変更契約を締結するため、議会の議決を求めるもの。質疑、旧市民会館跡地に埋設されている松杭を撤去することが変更契約の主な内容であるが、当初の工事費の積算の段階で松杭が 埋設されていることはわからなかったのか。回答、旧市民会館の設計図には松食いに関する記載がなかったため、何門の松食いがどのような状態で埋設されているのかわからず、当初から不確定な要素を考慮して工事費を積算することは難しい。質疑、埋設されている松食いの利用や新庁舎の建設工事の時に支障が出る松食いだけを撤去するなどの手法については検討しなかったのか。回答、地盤の安定化の視点から残置する方法は検討したが、その場合、免震層が松食いに接することや、松食いが今後も腐食せず、存続する保証はないことなどから、半世紀以上にわたり使用し続ける新庁舎の建設に関して、不定要素を取り除くため全て撤去することとした。生活福祉委員会、議案第45号、鳴門市手数料徴収条例の一部改正について、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、個人番号カードの再発行手数料の規定を削除する改正を行うもの。質疑、個人番号カードの普及状況は、回答、令和3年3月末時点で、本市における申請者は 23,804 人、率としては 42.66% である。質疑、再発行の申請数は、また個人番号カードの更新の際に手数料は必要となるのか。回答、手数料が必要な再発行は平成28年から令和2年度末までで累計200件弱となっている。有効期限が切れる場合には更新手数料は徴収しておらず、紛失等により再発行が必要な場合に手数料を徴収している。質疑、今回の改正について市民への広報は行わないのか。回答、手数料を徴収する根拠が条例から法律に変わるだけで、市民の方に対しては何も変更はないため、広報については考えていない。産業建設委員会、議案第47号、指導路線の認定について。指導の認定を行うにあたり、議会の議決を求めるもの。質疑、指導認定の基準は。回答、開発工事完了後に開発道路の寄付を受け、開発地の入居率が5割程度以上となった場合に、指導として認定している。質疑、開発道路の寄付を受けてから、指導認定までにどのくらいの期間を要するのか。回答、開発地の入居状況により異なるため、一概には言えない。質疑、開発地に防犯灯やカーブミラーを設置することについて、開発申請時に条件をつけることはないのか。回答、指導認定基準やカーブミラーなどの道路に関する内容の条件をつけているが、防犯灯については強制力がないのが現状である。予算決算委員会、議案第42号、令和3年度鳴門市一般会計補正予算第2号、新型コロナウイルス感染症対策緊急支援策第11弾として、子育て世帯や学生、市内事業者などへの支援、アフターコロナに向けた地域活動への支援などを引き続き実施していくために必要となる予算を計上するとともに、公立保育所再編事業など、本市の将来のまちづくりを見据えた中で、重要となる施策に必要となる予算を計上するもの。質疑、コロナ規制による影響の軽減支援事業に関し、対象の事業者数は。回答、緊急事態宣言や徳島アラートの規制により 影響を受けた事業者や県の営業時間短縮要請に協力した飲食店と取引のある事業者に対して支援するものであり、対象範囲が広く、すべてを把握することが困難であるため、事業者数は不明である。なお予算は関係があると予想される業者を選定し精算している。質疑、今後の事業者支援の考えは、回答、今回の事業で支援の対象とならない事業者も新型コロナウイルス感染症の影響を受けているため、状況に応じた支援を検討していきたいと考えている。一般質問。会派渦潮、藤田茂雄、鳴門市の進むべき方向性。問い、11月21日に予定されている次期市長選挙に向けての決意と、鳴門市の進むべき方向性をどう考えているのか、そして、次の4年間でどういう施策を展開するつもりなのか。答え、市民と共に考え、共に学び、共に前進するとの思いのもと、引き続き市政発展のため全力を尽くしたいと決意を新たにし、4度目となる市長選挙への挑戦を表明した。進むべき方向性や、施策の展開としては、喫緊の課題である新型コロナウイルス感染症対策については、ワクチン接種を速やかに終了し、感染拡大により打撃を受けている市民生活や地域経済を守るため、各フェーズに応じた支援策を間断なく講じるとともに、アフターコロナを見据えた新たな施策についても早急に実施していく。これと同時に、新庁舎建設や共同浄水場、道の駅くるくるなるとの整備などの大規模なプロジェクトについても、完成に向け全力を傾注していく。なると市の未来を切り開くことに全身全霊で取り組み、笑顔あふれる街づくりに挑戦していきたい。気候変動対策として水素の積極的活用を、問い、水素エネルギーの利活用についての考えは、答え、国は2050年、温室効果ガス実質排出ゼロ宣言を行い、その実現のための取り組みの一環として、2033年にガソリン車の販売中止を表明し、合わせて2030年に水素を1000万トンの利用規模として、国における主要燃料化を図る水素基本戦略を打ち出している。今後も水素エネルギーの利活用については、様々な分野での研究・開発の状況や国・県の動向などの情報収集に努めながら、周知啓発に取り組む。会派創新クラブ、秋岡義郎。ウィズコロナ・アフターコロナの対応の方針。問い、新しい生活様式の実践例が公表され、ライフスタイルの変化や巣ごもり消費の増加、余暇の過ごし方の変化が経済活動のポイントとなってきている。本市のアフターコロナへの対応方針は、答え、コロナ禍でテレワークや在宅勤務を本格導入する企業が増える中、サテライトオフィスの積極的な誘致や道の駅くるくるなるとの整備など、暮らしの充実や地方への関心の高まりを本市への人、仕事の流れにつなげていくための各種施策を積極的に推進する。要望、今こそ都会からの移住希望者の発展と優遇措置の対策を講じ、コロナに対して安心安全で住みやすい街を目指すべきである。教育面のコロナ対策。問い、GIGA スクール推進事業の進捗状況と方針は。答え、令和2年度に市内全小中学校に高速ネットワーク環境を整備するとともに、全小中学校にタブレット端末を整備した。 子どもたちの学習生活が一層充実するよう小中学校をサポートしていきたい。スポーツセンターの整備といスポーツ推進計画に屋内温水プールを併設するアリーナ型スポーツセンターを検討すると表明しているが、その方針は、答え、市民の意見を丁寧に聞きながら、スポーツ活動に対するニーズの多様化に対応することはもちろん、地域活性化を実現できるスポーツセンターの整備に向けて検討していく。会派平成なると、宅川康二、持続可能な介護保険制度の構築、問い、今後の介護保険財源の見通しと第8期介護保険料の周知方法は、答え、今後も介護サービス給付費の増加が見込まれているため、健康寿命の延伸に向けた介護予防事業を推進し、元気高齢者の創出を図ることにより、持続的な介護保険制度の構築に努める。第8期介護保険料については6月号の広報ナルトに所得段階ごとの介護保険料を掲載するなど周知に努めているほか、窓口対応などでも丁寧に説明する。里浦公民館と集会所の複合施設を問い、里浦公民館と集会所の今後の方向性は、答え、今年3月に策定した個別施設計画において、里浦公民館の機能については、過不足がないため現状を維持することとしており、建物については、計画期間内に築後40年を経過するため、改修工事を実施するとともに、適正な維持管理に努め、長寿命化を図ることとしている。また、里浦集会所と里浦北集会所については、将来的に集約化を検討する。要望、里浦公民館は駐車スペースが少ない、集会所の機能も兼ね備えた複合施設の整備を検討してほしい。閉園後の幼稚園施設を子どもたちのため、問い、里浦幼稚園の閉園後の施設利用について、答え、閉園後の幼稚園施設の利活用については、鳴門市公立幼稚園の在り方についてにおいて、市全体の就学前教育、保育の充実が期待できる場合には、民間事業者への賞与、譲渡などについて検討するとの方針を示している。この方針に沿って、公私連携施設などの導入を含め、地域の実情や意見、希望を踏まえた施設の利活用について、今後具体的に検討していきたい。会派青嵐、長浜健一、鳴門のまちづくり、問い、都市計画マスタープランの見直し、立地適正化計画策定の期間、検討組織、市民の意識調査、まちづくりプロデューサーの活用、で、未利用地や空き家の調査について問う。また、都市計画道路などの見直し、鳴門市文化会館改修の現状、県立ホールとの関係、県、市、共同の可能性を問う。答え、両計画とも来年度中に策定し、令和5年から24年度を計画期間とする予定である。まちづくり市民意識調査、地区自治振興会などへの説明会、空き家等実態調査を実施し、都市計画審議会を開催する。まちづくりプロデューサーの活用や、都市計画道路などの見直しも検討する。文化会館周辺エリアを新たなまちづくりエリアの一つと考える。また、県立文化ホール計画を調査しながら対応し、増田智也氏の減少スペースの設置も考慮したい。人口減少対策、問い、企業誘致や移住施策の実績、課題、また地域おこし協力隊の概要と実績、任期終了後の居住状況や 現隊員の活動とその支援策を問う。答え、平成29年度から市に移住相談支援センターを設置し、多くの方が移住している。今後もきめ細やかな対応を行う。また、サテライトオフィスなどを積極的に誘致するため、新たな補助メニューを創設する。協力隊はこれまでに計6名が就任し、うち1名が任期終了後も本市に定住している。現在の隊員2名は、ミュージカルを主とした活動で、地域や学校などでのつながりづくりや子どもたちの表現力の向上などに取り組んでいる。今後も隊員への企業支援を検討するとともに、隊員の定住に向けた取り組みを進める。会派有志会、高来博之。もう一度水道料金の減免と渦徳商品券の配布を。問い、新型コロナウイルス感染拡大の影響が長引き、経済的に困窮する家庭が増えている。生活・事業継続支援として、再度水道料金の全額免除を実施してはどうか、また好評である、渦徳商品券を再度配布してはどうか。答え、個人・法人を問わず全利用者を対象に、昨年の5月6月請求分の水道料金を全額免除した。また現在、市民生活応援渦徳商品券の配布事業として、市民一人当たり5000円分の渦徳商品券を配布している。水道料金の減免、渦徳商品券の配布を含めた市民生活などへの追加支援の実施については、感染状況や市民生活、地域経済への影響を注視しながら適切に対応していくとともに、今後は観光業や農業、水産業の振興などアフターコロナを見据えた施策の展開を優先して検討する。要望、アフターコロナを見据えた景気対策や困っている人に対して必要な支援策を強く要望する。結婚の希望を叶える積極的な取り組みを。問い、婚姻数が減少している要因として、コロナ禍における出会いの機会の減少や、結婚の先延ばしがある。未婚の人たちに安心感と夢を与え、出会いの機会を創出するとともに、今後どのように取り組むのか。答え、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、対面でのやり取りが難しくなるなど、婚活にも大きな影響が出ている。未婚化、晩婚化の進行に歯止めをかけるため、出会いの場作りを推進し、結婚や出産を契機とした本市への移住や定住につなげる。要望、結婚の希望を叶えるため、積極的に取り組んでいただくよう強く要望する。会派公明党松浦富子。自治体の SDGs の取り組みは。問い、持続可能な開発目標 SDGs の達成に向け取り組んでいる自治体は全体の 13% にとどまっている。地方創生に向けて本市の自治体 SDGs の推進についての考えは。答え、SDGs に関連する職員研修を開催するなど、SDGs に対する理解を深めるとともに、市が取り組んでいる事業や、これから取り組む事業に、SDGs の理念を積極的に取り入れ、持続可能な地域社会の実現に向けた行政運営を推進していきたい。ヤングケアラーの実態把握を。問い、国では厚生労働省と文部科学省が昨年12月から今年1月にかけて初めて全国的なヤングケアラーの調査を実施したが、本市の実態と支援などの考えは。問い、本市ではヤングケアラーの実態把握を目的とした調査を実施したことはなく、市内での実態については把握できていない。 今年度実施する子どもの生活実態把握等調査のアンケートにヤングケアラーの視点を盛り込み、実態把握に取り組む、また関係機関との情報共有や連携を図り、ヤングケアラーへの支援のあり方に関する調査研究に取り組んでいく。生理の貧困、問い、経済的な困窮などが原因で生理用品を十分に手に入れることができない。生理の貧困が全国的に問題となっている。本市の生理用品の無料配布について伺う。また取り組みの実施内容は、答え、支援策として災害備蓄用品を活用した生理用品などの配布を実施する。小中学校でも学校で非常用に備蓄している生理用品を各校の保健室や女子トイレに置くこととしている。個人質問。三ツ吉弘送信クラブ。都市公園児童遊園妙見山公園の管理、問い、都市公園児童遊園の樹木の剪定や除草、遊具の修理、撤去の費用負担は市や所有者の管理責任は、妙見山公園の樹木を剪定し、山道を災害で崩れない強固な避難路にして、観光客にも対応する地域の避難場所として整備しては。答え、都市公園児童遊園はボランティアによる管理や除草などを行っている。高木など、剪定や難しい作業が伴うものは市が剪定など行っている。遊具の日常的な状況把握はボランティアが行い、必要な修繕は市が行っている。妙見山公園は市が草刈りや清掃業務を行うとともに、山道の階段に手すりを設置するなど避難場所としても整備している。樹木は危険性の高いものから伐採している。要望、児童遊園に関する条例や運用規定を整えること、妙見山への山道を地震に耐える強固な避難路に整備すること、学校周辺の通学路、学校内の安全防犯対策、問い、通学路や学校内で子どもたちの安全を見守る活動は、安全対策の防犯カメラの設置状況は。答え、 PTA 活動の一環で保護者が登下校に実証を行ったり、地域住民が子ども見守り隊のボランティア活動を行ったり、防犯協会の活動で防犯パトロールを行ったり、教職員による立証や市職員による巡回パトロールを行っている。学校敷地内に防犯カメラやセンサーライト、防犯灯を設置している。要望、学校周辺の道路はゾーン30からゾーン20やゾーン15へ、周辺の主要道路もスクールゾーンとして設定し、制限速度をゾーン40にする。周辺の交差点でガードレールがない場所は強固なガードレールを設置して、登下校中の子どもたちを交通事故から守る。塩崎健二、セイラン。瀬戸中学校区幼少中一貫教育。問い、瀬戸中学校の幼少中一貫教育について、学区の特色を生かした魅力ある学校づくりとはどのようなものか、また他校と異なる点は。答え、瀬戸中学校区はこれまで進められてきた学校再編の結果として、多様な文化や歴史を有する瀬戸町、北灘町の広範囲を対象地域としながらも、一幼稚園、一小学校、一中学校の構成となっていることが他の地域と異なる校区の特色一つである。現在この校区を通じた連続したが学びを実施しやすい環境の下で、小1プロブレムや中1ギャップの解消を目指して、学習面、生活面での幼少中一貫指導プランを作成し、魅力ある学校づくりの実現を目指して幼少中一貫教育を進めている。また合同研修や K 共同事業を通じて教職員間の連携を図っているほか、幼少中合同交流会など、園児、児童、生徒の交流も行っている。少子化による運動部活動の現状。問い、少子化により、単一の学校では特定の競技の運動部を設けることができない場合には、生徒のスポーツ活動の機会が損なわれないよう、複数校の生徒が拠点校の運動部活動に参加できるようにするなど、合同部活動などの取り組みを推進するべきではないのか。答え、いずれの校区においても生徒数が年々減少し、特に野球やサッカーなどの集団競技のチーム編成が難しくなっているとの相談が多くなっている。その対応策として、複数の中学校による合同練習の実施や、合同チームの編成などの取り組みが行われている。要望、新たな部の発足や個人競技についても、部活動の現状や生徒のニーズを精査して対応してほしい。宮崎明、危険道路の早急修繕を。問い、平成30年第2回定例会で指導の総点検を実施して路面の健全性を数値化し、これをもとに修繕計画を立て道路整備を行うことを提言した。本年3月に路面正常調査の結果が出たが、その内容と今後の修繕計画を問う。答え、指導総延長距離 600km 中の主要道 130km を調査した結果、早急修繕が必要な路面が 17km、修繕が必要な路面が 16km であった。早急修繕が必要な路面は今後10年計画で修繕する。要望、早急修繕が必要と判定された路面は、通行の安全性が著しく欠けた危険道路である。修繕計画期間を大幅に短縮し、通常の道路補修とは別枠の危険道路緊急整備事業と位置づけて、予算・人員を確保し、着実に修繕を進めることと、調査未了度 470km の路面調査を要望する。脱炭素化へ向けた基盤整備を。問い、平成31年度第1回定例会で太陽光発電等再生可能エネルギー導入促進の基盤整備、立地場所の選定及び条件整備、発電整備の設置条件を定めた条例の制定を提言したが、その後の進捗状況を伺う。答え、再生可能エネルギーの導入を促進する観点から、太陽光発電の立地場所や条例策定の調査研究を行ってきたが、成果を得るに至っていない。引き続き調査研究し、当面の間は国が作成した発電設備の立地から設計、運営までの環境配慮項目を盛り込んだ太陽光発電の環境配備ガイドラインを順用する。要望、答弁は抽象論に過ぎず主体性が全くない。導入を真剣に検討しているのであれば、前向きで実効性のある骨太の施策を展開すること。上田浩二、誰一人取り残さない情報発信を。問い、誰一人取り残さないを基本理念とする SDGs の実現を目指す市としては、広報モニターに障害者や読み書きの不自由な方を含む多様な方、その支援団体への委託を早急に検討し、誰一人取り残さない情報発信とするべきでは。答え、今回の提案を参考に、様々な方が広報モニターとして参加できるよう、幅広い団体へ推進依頼をするとともに、委嘱期間や人数、募集方法についても見直しを図る。ワクチン接種の有無による差別的な扱いの防止を。問い、ワクチン接種の有無による差別的扱いの防止について、市としては、 特段の配慮が求められると思うが、答え、ワクチン接種は本人の意思に基づくものであり、接種を受けることができない方に対する解雇や出社拒否、サービス提供や来店拒否、SNS 上での誹謗中傷といった人権侵害は早急に取り組むべき新たな問題であると認識している。偏見や差別に関するポスターの作成などに加え、今後はテレビ広報での啓発を予定しており、コロナ差別防止に向けた情報発信に積極的に取り組む。クリーンセンターの二次燃焼室出口温度問い、委託契約時を果たすべき二次燃焼室出口温度850度以上が稼働後5年間でどの程度の割合だったのか、また法令で定められている燃焼温度800度以上が果たされていない日は、二次燃焼室入り口及び出口でどの程度の割合だったのか、答え、業務を履行する上で遵守すべき内容を記載した業務実施計画書には、二次燃焼室内で850度以上を保つ内容が記載されているが、施設稼働後5年間で850度以上となった1日平均の割合は約 3%、1日平均が800度未満であった日数は、二次燃焼室入り口で約300日、出口では約1700日。平塚康二、水環境施策汚水処理問題。問い、汚水処理施設で最重要なのは、現在までに整備済みの下水道第1期、第2期事業区間の加入促進施設と、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進施策であり、決して整備延長施策ではない。市の見解は、答え、下水道もしくは合併処理浄化槽の整備区域を定め、それぞれの地域に応じた手法で水環境の改善を図ることの重要性を地元説明会や広報なるとパンフレットの配布、個別訪問などにて説明してきた。汚水処理の必要性についてはおおむね理解を得られているが、下水道加入率については令和2年度末で 42.5% となっている。また合併処理浄化槽への転換促進については費用面などへの問題もあることから、転換に対する補助金を平成23年度にほぼ倍額となるよう改正を行い、さらに令和2年度より補助対象に配管工事費を含めるなど約6割の増額となる改正を行うことで促進に向けた対応の強化に努めており、今後の合併浄化槽の普及向上につなげていきたい。ボートレース事業のあり方。問い、ボートレース事業の現状と収益金の活用方法は。答え、ボートレース業界の総売上は平成3年度の2兆2137億円をピークに下降の一途をたどり、平成22年度には8435億円まで減少したが、関係者の努力や多様な販売形態で昨年度は2兆円の大台を回復することができた。また事業収益の使途については、繰出金としてこれまでに一般会計に930億円を繰り出し、多様な目的に活用されている。ボートレースの意義を理解してもらうため、直接的な事業も実施していく。山根岩尾送信クラブ、コロナ禍における災害時の避難対策。問い、分散避難と地域からの要望の津波避難タワーの整備、職員の防災士資格の取得については。答え、分散避難を推進する取り組みとして、宿泊費の一部を補助する WITH コロナ事前避難促進事業を開始している。津波避難タワーを含む津波避難場所の確保については、公共施設を中心に指定や整備を進めてきたが、今後も引き続き津波避難場所の充実に努める。 また職員の防災士資格の取得については、避難場所の開設、避難者の対応に従事する職員などを中心に、資格取得に向けた取り組みを推進する。ゴミ収集員のコロナ対策、問い、どのような対策をしているのか。答え、手袋やマスク装着、車などへの消毒スプレーの設置、休憩所には飛沫防止パーテーションを設置している。市民の方々には、廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドラインに示されているゴミ出しの方法について周知し、協力を求めている。子どもたちの目の健康に関する対策、問い、タブレット端末の配備や学校の ICT 化により子どもたちの視力が一層悪くならないような対策は、答え、目と画面との距離を30センチ以上離す。30分に1回は20秒以上画面から目を離して目を休める。就寝1時間前からは ICT 機器の利用を控えるなど、家庭と連携して視力保護に配慮しながらタブレット端末の活用を図る。政務活動費の使用状況を公開しました。令和2年度分の政務活動費の収支報告書や領収書などの関係書類を公開しました。過去5年間の政務活動費の関係書類を公開していますので、閲覧希望の方は議会事務局までお問い合わせください。また、政務活動費の関係書類のうち収支報告書については、平成28年度分より、市議会公式ウェブサイトにて公開しております。毎年8月に前年度の政務活動費を公開しています。議会費も減額補正。新型コロナウイルス感染症対策に活用していただくため、新型コロナウイルスの影響により、書面会議となった会議に要する旅費や負担金を減額補正するとともに、現在の全国の感染状況を鑑み、今年度は委員会の行政視察を行わないことと決定したため、行政視察の旅費を減額補正します。会議出席に要する旅費負担金、69万9千円減額、委員会の行政視察に関する旅費、240万円減額、令和3年度第3回定例会で補正予算議案として上呈される予定です。ご意見箱。議会活動に関するご意見を募集しています。鳴門市議会では市民の皆様からの議会活動に関する幅広いご意見をいただくため、鳴門市議会ご意見箱を設置しています。議会活動に関して日頃から感じられていることや、お気づきの点がございましたら、お気軽にご提出ください。提出方法。次のいずれかの方法でご提出ください。1. 鳴門市議会公式ウェブサイトの鳴門市議会ご意見箱ページから、入力フォームに必要事項をご記入の上送信してください。2. 鳴門市役所本庁舎1階受付前にご意見箱を設置していますので、付属の用紙に必要事項をご記入の上投函してください。ご意見に対する回答はいたしかねますが、個人情報に配慮の上、鳴門市議会公式ウェブサイトなどで紹介させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。個人に対する誹謗中傷などはお断りいたします。令和3年度第3回定例会の予定。令和3年第3回定例会は9月8日から9月30日までの23日間開催する予定です。9月8日水曜日第3回定例会開会、予算決算委員会、全員協議会、9日木曜日、一般質問、通告締め切り、14日火曜日、一般質問、会派代表質問、15日水曜日、一般質問、個人質問、16日木曜日、一般質問、個人質問、17日金曜日、 総務文教委員会、21日火曜日生活福祉委員会、22日水曜日産業建設委員会、24日金曜日予算決算委員会、29日水曜日議会運営委員会、全員協議会議会運営委員会、30日木曜日第3回定例会閉会、予算決算委員会全員協議会、10月7日木曜日予算決算委員会、8日金曜日予算決算委員会、11日月曜日予算決算委員会、12日火曜日予算決算委員会。議会広報委員会、委員長高来博之、副委員長宅川康二、委員東谷真嗣、宮崎明、山根巌、松浦富子、塩崎健二、秋岡義郎、上田浩二。担当は三木かな子でした。以上で広報なると2021年9月号、ナンバー845号と、議会だより116号を終わります。音訳は声の広報制作グループ浜坊でした。残暑厳しい日が続きますが、お元気でお過ごしくださいませ。